行かんとよすれば行きざせんとよすれば出す。藩におうては藩を喫し、茶におうては茶を喫す。その時その時、その場その場、自由自在に働いて、何ら妨げのない働きを道というのである。三則一。皆これ空名にして、しかも実なし。仏というても法というても道というてもだ。本来一つのものである。言葉を変えれば仏法僧だ、あるいは法王の三心だ。三心即一である。一体三宝である。この三つがそのまま一本心である。皆これ空名にして、しかも実なし。神仏というても神宝というても神道というても仮につけた名前であって、名前なぞが実在だはずはない。空名にして実なし。その一つ、真実なものを一つ皆つかまなければなる。自分の問題だ。公安を通ろうなぞと焦る必要は何にもない。法なんとあるはずないじゃん。公安というものがあると思ったら、それは法があると思っておるか。公安というのは自己の心象を明らかにする一つの手段である。公安なんぞどうでもよろし。自分の真実の実相が分かる。事象が分かれば公安なんていくらでも、おのずから通ってしまうの。空名にして実をなした。修行は、真実の修行をしていかんという。みんな自分のための修行で、自分のためには親切な修行をしていかん。ごまかしをしてはいかん。不親切な話だ。自分のための修行をしておきながら、公安の回答を人から聞いたり、本を読んだり、公安通ることばっか考える。まあ、不親切なことは。どこまでも真実の自己を求めていく。そのためには、徹するまでは夜も年くらいな親切がなければ、いい加減なところで妥協して寝てしまうから。本当の親切があったら寝れるはずはない。一足一足の公安に徹して死に切るまで、夜など寝るな。みんなズボラでいかん、この頃は。心象の作動人のごときは年々心寒暖説で、本当の道人でなければ、作動人、作の字はあってもなくても、心象の道人、本当に道のために行じていく道人であるならば、年々心寒暖説、寝ても起きても公案を話すようなことではダメだ。寒暖なしに公案を念呈して。社会の人でも、絵描きが絵を描こうと思ったら、寝ても覚めても絵のことしか考えんはず。科学の発明をする人が 研究をしたら寝ても覚めてもそれしかないはずで、商売人が銭儲けするでも寝ても覚めても銭儲けしかないはずだ。禅宗坊主は寝ても覚めても公案しかないはずで、年々新寒暖せ、転んでも公案が出てこないか、年々新寒暖せ、一つ親切に修行をしていかなければ。思い出して時々公案を念呈する。思い出してどこじゃない、室内へ来てから公案を思い出すようなこと。公案を念呈するのではなくして、公案の中で寝たり起きたりしていかなければ。公案三昧になっていけば、回答などは当たらずといえどもおのずから出てくるはずで、公案をすっぽかしておいて、頭の中で推察権下というやつ、ああだろうかこうだろうかと推察をする、想像をする、ことごとく妄想じゃないか。そういう妄想を捨てるために座禅をしておる。座禅をするために妄想が増えたりして、何のことやる。年々新寒暖せず、一足一足、一息一息、公案三昧になって、心象の作動人のごときんば年々新寒暖せずで、念仏の行者でも少年相続、寝ても覚めても念仏三昧じゃない。法華の行者は南明法蓮華経三昧じゃ。禅宗は公案三昧でなければ、だるま大師制度よりきたってより、ただこれこの任枠を受けざる体の人をまたもて、だるま大師がインドからはるばる市内へ来られたのは、この任枠を受けざる体の人をまたもて。任枠というて必ずしも第三者の人間がおるわけではない。本を読んで本に騙されるのが任枠で、お経を読んでお経にとらわれるのが任枠で、公案というものを自分の心の他にあると思ったらそれが任枠で、仏というものが自分の心の外にあると思ったらそれが任枠で、道も法も自分のことである、自分の問題である、人の問題じゃない、他の問題では、ただこれこの任枠を受けざる体の人を求めて、自称正常師、真実の自己の本心をいつも見つめてやる。本心の中で日暮らしをしてやる。年々寒暖なく本心を生かしていく。そういう人をだるま大師は求められたのであるが、後にその一言にして、すなわち領じて初めて従前虚しく工夫を持ちうることを知るによう。磯江家大師がだるま大師に会うて、弟子真いまだ休んぜず、こう真をして休んぜしめよと。だるまいわく真を持ちきたれ何時がために休んぜ、そういわく真を求むるに不可得なりと。だるまいわく何時をして安心しようわんぬと。どうも心が安心できません、どうぞお助けを願いたい。その安心できんという心を出してみよう。 真を求むるに不可得なり。心を求めまするけれども心がござりません。何事をして安心しようあんのと、だるま大師が言われて、骨年として二祖が悟りを開いたというので、心が休んじないというのは、そこに人枠があるからである。ああだろうかこうだろうかと思慮分別があるから休んじないので、耳で聞いたこと目で見たこと、それに向かって分別を起こすから心が休んじないので、真を求むるに不可得なりたい。何事をして安心しようあんのだ。二祖の一言にすなわち領じて初めて従前むなしく工夫を持ちうることを知るにおうた。だるま大師が心象の導入を求めてインドから来られたのであるが、初めて二祖絵科大師がだるまの一言で徹して、絵科大師という心象の導入をここに得られたのである。従前虚しく工夫を持ちうることだ。自分の心の中に神仏があり、神道があり、神宝がある。神仏無形であり、神道無体であり、神宝無相であると、こう徹しなければ虚しく工夫を持ちうることになるのである。三蔵が今日の賢者祖仏と別ならずだ。そこで臨済が今日みんなに説法しておるのであるが、臨済の賢者、臨済の心境は祖仏と別ならずだ。釈迦だるまと少しも変わったところはないのである。もし第一句のうちに売れば粗物のために人なら、もし第二句のうちに売れば人間のために人なら、もし三句のうち、第三句のうちに売れば住不了と。これはすでに浄土のところに臨済の三句として示されておるのである。第一句は言中の言と言われておる。正前の一句だ。言葉に発しない先の一句だよ。釈尊が念下をされたところで、馬祖が発祖を念じたところで、臨済の一括をしたところで、この第一句のうちに売れば粗物のために人ならんて、正前の一句、文句にならない、言葉の形に整わないさ、言葉以前、言葉以前のところで、この神仏を会得するならば、法を会得するならば、祖仏のために人ならんだ。それでこそ初めて釈迦だるまの師匠になれるという。もし第一句のうちに売れば粗物のために人ならんだ。 真実の検証をしてこんというといかん。狂言が青竹に瓦の当たる音を聞いて悟りを開いた。霊雲が桃の花を見て悟った。お釈迦さんが明けの明星を見て悟った。白隠が夜明けの鐘の音を聞いて悟った。生前の一句じゃない。言葉以前じゃ。そこで悟って初めて粗物のために人なることができるのだ。どうしても真実の検証をせんと言うた。禅宗坊主一人前にはなれ。もし第二句のうちに売れば人間のために人ならん。上宗の無地が分かったというようなのは第二句だ。日々これ口実で悟ったというようなのは第二句じゃ。シード無難の一句で悟ったというても第二句だ。禅堂の中に座っとって公案が通った。千七百通ってみたって第二句だ。もし第二句のうちに売れば人間のために人なら、南東南下五位十重期末後の廊下港を追ってみて、因果証明をもらったという手も人間の死だ。せいぜい孤児大師を相手にするぐらいな力しか得られないというのだ。どうしても一つ海だ。かか大将、手の舞い足の踏むところを知らず、経典同時。そういう検証をしてこんというた。公案だけ通っても役に立た。もし第三句のうちに売れば事故不良た。第三句だ。本を読んで、臨済録が分かったの。いや、無門館の提唱を聞いて面白かった。壁眼がどうのこうなって。座禅もせんと本ばかり読んで、そうして一人前に禅僧のような文章ばかり書くやつがこの頃流行っておるが、そんなものは自愚不良だ。自分も救われちゃおらんだろう。自分も分かっちゃおらんじゃない。自己を欺き、人を欺く。最も罪の深いやつだよ。三蔵が今日の賢者、粗物と別ならずだ。どうしても、釈迦、達磨と寸分違わんか。そういう検証をしてこんことに。禅僧としての自信はいられんのである。なんても一つ一足一足親切。公安になりき、死にき。自分というものを捨てきって、本当に三昧に入って、その三昧が、その深い三昧が、ふとしたときに、三昧がぶち破られたときに、かか大将だ。手の舞い足の踏むところを知らずで。そういう大歓喜が得られるのである。なんでも一つ親切に三昧に入っていかんというわけ。足の痛いことも、寒いことも、寝ることも忘れて、ただ公案の深さに浸っていく。三昧の静けさに沈んでいく。そういう境地を一つ楽しんで味わっていかなければ。 公安の回答などを求めてはいけ。回答はおのずから向こうから出てくるので、三昧にさえなればそこから必ず回答は求めんでも浮いてくるのでよ。なんても一つ死にきる方、なりきる方、公安三昧になる方、そう思って一つ皆親切な修行をしてもらわんといこと。はい。といかなるかこれ生来しわくもしやらば地獄不良いわくすでに泣くんばいかんぞに双方を得たるしわくうるといっぱこれ太くなりいわくすでにもし太くならばいかんがこれ太くてないしわく何時が一歳女に向かってちぐの深やむことはたわざるがためにゆえにそしわくとっさい丈夫神戸をもって神戸をもともと何時言かにすなわち自らエコー変唱してさらに別に求めず新人と祖物と別ならざることを知ってで峠に無事なるをまさに特報と名付く大徳三蔵今時事やむことを得ずは通して底幕の不採上を摂取す何時しばらく謝ることなかれ我が賢者によらば実に底ばか底ばく面の道理なし持ち因と要せばすなわち持ちいよ持ちいざればすなわち救せよただ諸法六度万行を説いてもって仏法とするがごと金馬我は言うこれ荘厳門仏寺門なりこれ仏法にやらずとないし自際自戒油を捧げてこぼさざるも道元明らかならずんばことごとくすべからく災をいたすべし反戦を壊るることひやることあらん何が家にか格のごとくなる道に行って理に通ぜざれば身を返そうして神世を返す長者八十一その塾さびらを小説内子公独宿一時期防災長座府は六時行動するも皆これ造豪邸の人なり内子図目随の国上祭祀造目失鎮ことごとく皆射精する格のごとく等の剣は皆これ新人を苦しむるが家に帰って苦果を招く近づ節にして純一無造ならんにはないし実地の実地満身の菩薩も皆この道路の小石を求むるについに深得なり故に書店歓喜し自身が死を捧げ実法の諸仏も昇誕せずということなし何によってか格のごとくなる今の長望の道人遊女小石泣きがためなりた遠いかなるかこれそし生来いたこれは始終出てくる禅門初期の問題であるダルマ大師はどういう意志でインドからシナへ来られたかで死いわくもしやらば事故不良ともし、ダルマ大師がインドからシナまで来られるのに何かそこに意志があるならばもうすでにダルマ自らが救われておらんのである意志があるということはそこに目的を持つことである目的を持てば目的が叶えば満足をするし叶わなければ不満がある 不満があれば救われておらんので、求むる心があればすでに救われておらんので、無意にして課するのでなければね。しかし意志がなければインドからわざわざ来るはずはない。どういう意志であったかと。これが古来の、問題である。いわゆる無分別の分別でなければならんわけである。無意識の意識でなければならんはずである。もしいやらば自具不良と、ああしたいこうしたいという意志がダルマにあったならば、ダルマはもう救われてはおらん。いわくすでにいなくんばいずくんぞ、みそ法を得たると。もしダルマに主上サイドの意志がないならば、また二祖に法を求むる意志がないならばで、二祖がどうしてダルマの法を得得したかに。お互いの社会生活は意志があるから動いておるのであるが、意志がなかったら世の中動きが取れんじゃござらぬか。すでにいなくんばいこいかんぞ、二祖法を得たる。二祖がダルマの法を得得したのは一体どういうわけでありますか。ダルマに法を伝える意志があり、二祖に法を求むる意志があったればこそ法が伝わったではござらんか。しわく徳と一派これ不徳なりた。なるほど、二祖は法を得たに違いないが、法というものは形のないもので、得たということも結局は何にも得てはおらんまで、徳と一派これ不徳なり。世間で売るという、そういう常識的な売るということとは意味が違うのである。いわく袖もし不徳ならばいかんがこれ不徳定の意図。それならばその、売るとは不徳であるという、その不徳とは一体どういうことでありますか。不徳にして売るとは一体どういうことでありまするか。しわく何時が一歳女に向かってちぐの心やむことあたわざるがためにゆえにそしわくとっさい丈夫神戸をもって神戸をまたむた。そこだけ。お前たちがそのようにだ。次から次と何かを求めて、動き回る、走り回る、その求める心がなくならなければ、とても道は得られんので、法は得られんので、その求める心がなくならないから、ダルマ大師が言われてある、祖師が言われてある。とっさい丈夫神戸をもって神戸をまたまた。仏を求め、法を求めておるのは、ちょうど、目玉が自分の目玉を探すようなものじゃ。縁に当たったという人が、鏡の裏を見て、ゆうべ、私の頭を盗まれました。どなたが私の頭を見た方はありませんかと言うて、町中探すようなものじゃ。探しておるその頭が自分の頭じゃないかと。メガネをかけてメガネを探すがごときもの、下駄を履いて下駄を探すがごときものじゃないかと。バカなことじゃ。とっさい丈夫神戸を持って神戸をもたもた。こう個人が戒めておられるの。 何時言かにすなわちエコー変唱してさらに別に求めず新人と祖物と別ならざることを知って峠にぶちなるをまさに特防と名付かる。そうでお前たちがその言かになるほどそうかと気がついて自らエコーを変唱して外に向かって求めておった心を内側に向けて外を照らした光を自分の心の内側に向けて求めていくならばだ、照らしていくならばだ、しかもさらに別に求めずだ、仏を求めず法を求めず、心が心自らを反省していくならば、新人と祖物と別ならざることを知って峠に無事なるをまさに特防と名付けた。自らの新人と釈迦達磨と少しも違わないと、別物でないと、仏が見られても柳は緑花はくれない、我々が見ても柳は緑花はくれない、達磨が聞かれてもスズメはチューチュー、カラスはカーカー、我々が聞いてもスズメはチューチュー、カラスはカーカー、自己の新人と祖物と別ならざることを知って、そこで合点をして、なるほどと承知ができて、峠に無事なるをて、大安楽を得て、大下脱を得て、天下に求むるものは何にもないとわかるならば、それが法を得たというので、天下に求むる法などはないとわかることが法がわかったということで、大徳三蔵今日事やむことを得ず、和として底枠の不採状を摂取する。だから別に自己以外に仏はない、法はない、それならば臨済もこうしていらざる説法をする必要はない、みんなが自己に向かって求めればいいので、しっかりと自己を掘り下げていけば、ちょうど井戸を掘るようなものだ、土を掘って穴を開けておるうちは真っ暗だ、何のことやらわからん、掘って掘って最後に水脈を掘り当てれば、など中からコンコンと水が湧いて出てくるんだ、その水脈を掘り当てるまで一つ辛抱して掘っていかなしょうが、うまいところを掘り当てれば温泉でも出てくる、ボーリングをかけて、その真っ暗な穴を掘っていくことが座禅ということだ。まあ一つ掘り当てるまで根気に掘っていかねえか、いい加減なところで妥協してはいかん、外から水をつぎ込んで中から湧いたように錯覚を起こす、みんなそういう悟りをやるからいかん、中から本当に水が湧いてきたんではなくして、人から聞いた賢者をそのまま持っていけ、こっちは正直に受け取って腹から出たかと思って許してやれば、なあに、上からついだ水じゃない、自分のもんじゃありゃせん、そういう自己を偽る修行をしておったら何年やったってダメじゃ、自己を毒し人を毒する、たとえ人が聞いたからと言うて公安なんぞ教えるじゃない、覚えてきたか自分から言ってきたかすぐ分かる、何でも一つ真っ正直に一つ穴を掘っていかねえか、 水脈に掘り当てるまで、活念として逮捕するまで、手の前足の踏むところを知らず、かか大将、なるほどここだったかと、なるほどここかと、経典同時、勘将軍の大刀を奪い得て手に入るるがごとく、仏に応手は仏を殺し、祖に応手は祖を殺す。庄司岩頭に大自在を得六道師匠のうちに向かって湯気三昧ならんて、こういう検証はせなダメだ。眼中に釈迦もなければ達磨もない。500年来俺ほど立派な悟りを開いた者はあるまいと。こういう悟りを開かなければダメだ。みんな推察賢者だ。大方このくらいなところじゃろうと想像して言うて。三蔵寺やむことを得ず、祖国の不採状を摂出して、何にも解くことはない。みんなが自らを求めるほかに解いて示すことはない。しかし、寺やむことを得ずだ。こうして求められれば仕方ないから提唱もせんならん。求められればやむを得ず説法もせんなら、巨他の不採状だ。いらざることだ。汚らわしいことだ。人材に似合わんことだ。そういう説法もやむを得んしていかんなら、何時しばらく謝ることなかれ、我が賢者によらば実にそこばく面の道理なしだ。臨済がこうしておしゃべりをするけれど、わしの言葉について回ってもいかんぞ。わしの言葉なぞを、そのまま丸呑みにしてはいかんぞ。何時しばらく謝ることなかれ。我が賢者によらば実にそこばく面の道理なした。我が臨済の賢者、俺の見識から言うならばで、臨済の本音を吐くならばで、善というものは何にも理屈のないものじゃ、理論のないものじゃ。善は学問でもなければ哲学でもない。大幕の仏法多しなしだ。何にもない。ただ検証するだけのこと。真実の事故が分かるだけのこと。精神の水脈を掘り当てるだけのこと。お経もいらなければ、学問もいらん、座禅もいらん、何にもいらん。持ち因と要せばすなわち持ち因を持ち因ざればすなわち窮すな。そういうこともみんながなるほどと合点をして臨済の言う通りに用いてくれるのも結構だが、嫌だったら持ち因でもよろしい。持ち因ざればすなわち窮せよ。ただ諸法の六度万行を説いてもって仏法となすがごと金馬我は言う、これ荘厳門仏事門なりだ。元来大幕の仏法、達磨の仏法は多しなし、何にもない。仏法は何にもないのであるがだ、世間では皆六度万行を説いてもって仏法とするんじゃ。やれ六波羅蜜がどうであるの、やれ戒律がどうであるの、やれ社会道徳がどうであるの、六度万行だ。そういうものをありがたそうに善男善女に説いて聞かせて、これが本当の仏法だと皆 教えておる。近頃は六度万行じゃない。六度万行を解くならばまだいいが、この頃の学者というものは古い本ばかりかじって、やれ阿弥陀馬にどう書いてやる、やれ由式にどう書いてやる、やれ敦煌で発掘された本にはここが違っておるの。そんなことばかり言うてみんな仏教学者だ、文学博士だ、仏教学会だ。そんなところに仏法があるものかて。諸法の六度万行を説いてもって仏法とするがごとき、我々は言う、これ荘厳門仏事門内。それは仏法のアクセサリーというものじゃ、飾りというものだ、なくもがなのものだ。荘厳門仏事門内、しばらく社会道徳に何かプラスをしていくだけのことだ。キリスト教だってそうだ、社会道徳を教えていくだけのこと。迷える子羊だ、人をバカにしてやるじゃないか。人権尊重だ、人間が尊厳だという時代にお前たちは迷える子羊で、わしは牧師だ、子羊の尻叩いて神様の国へ連れてってやる。そんなところに法があるものかい。そのキリスト教の真似さえも仏法は今できんじゃねえ。信仰宗教のように、やれ病気が治るの、やれ商売が繁盛するのというのだったら、それは経済学の真似じゃねえ、医学の真似じゃねえ。そんなところに仏法があるものかい。我は言う、これ荘厳門仏事門なりて、社会の秩序を保ち、社会の道徳を保ち、幾分社会を良くするという、それは右の方である、迷いの方である、迷いの世界の問題である。これ仏法にやらずだ、消防ではない、消防はそんなところにはない。そこばく面の道理なしだ、禅門ではそういうものは解かん。自災自戒、油を捧げてこぼさざるも道元明らかならずんば、ことごとく末から苦災をいたすべし。自災は断食をすること、昼過ぎたら飯を食わんこと、食事の戒律で、自戒は解放を保つこと、油を捧げてこぼさざる、これは涅槃行の中にある話だ。もしここに人があって、鉢に油をいっぱい入れて、それを両手で持って、ここから25里ほど歩いていけ、ちょっとでも油をこぼしたら殺すぞと、こう言って後ろから刀を持った者が抜き刀でついてきて、油を下げて25里行けと言われたら、みんな戦々恐々として油を捧げて行くじゃろう。途中でどんな誘惑があっても、どんなに腹が減ってうまいものの匂いがしてもだ、酒や女が誘惑をしてもだ、脇目をしたら油をこぼす、油をこぼせば後ろから首を切られる。それだったらみんな誘惑に勝って命がけで油を捧げて25里行くだろう。 修行もその通りだ。どんな誘惑があっても脇目も振らず、戒律の油を捧げてそれをこぼさんようにじっと守っていかなければならんと。そうすれば必ず悟りが開けると、こういうことが涅槃経の中に示されてはあるけれどもだ。そういう形のことだけにとらわれて、戒律を守り油を捧げてこぼさないような真剣な修行をしておっても、道元明らかならずんばことごとくすべからく才をいたすでした。検証がはっきりできておらなければ、心の目が開けておらなければ、なんぼ形式的な戒律を守っておったってそれはダメだ。ことごとく才をいたすべし、閻魔さんに借金をしておるようなものじゃ。反戦を壊るること、ひやることはらん。一丁目をつぶって閻魔の町へ行ったならば、一代の飯代を請求されるだろうと。シャバで食っただけの反戦をとは求められるであろうと。何でも形式ではダメで、検証をせんことにはダメじゃ。何が家にか格のごとくなる道に行って理に通ぜざれば身を返そうして神世を返す。長者八十一、その字くさびらを生ぜず。これは故事があって、第十五祖、ガナ大馬尊者の故事であるということで、ガナ大馬尊者が、ビラ国というところへ行かれるというと、そこに、ボンマ上徳という長者が、金持ちが、その金持ちのうちに、庭先の木に、不思議なキノコが生える。くさびらはキノコだ。そのキノコが、目に見えるのは長者と次男のラゴラタという子供と二人だけにそのキノコが目に見える。そのキノコを取って炊いて食べるというと実にうまい。他のものには見え。ガナ大馬尊者がそのボンマ上徳という長者の家へ行かれるというと、長者がお尋ねをして、私の庭先に不思議なキノコが生えまするが、まことに結構な味でありまするが、他のものには見えぬのですが、これはどういうわけでありましょう。こう言って尋ねたら、その時にガナ大馬尊者が下を作られ、道に行って理に通ぜざれば身を返そうして神世を返す。長者八十一、その十くさびらを生ぜず。これは原本には長者ではなくして、何時年八十一、その十くさびらを生ぜずと歌われて、その意味は長者とその息子のラゴラタという二人が非常に信仰が厚くて、一人の出家に供養をされる、親切に供養をされる。この長者の供養を受けて修行をしておった出家が死んで、死んだけれども修行中に検証ができておらなかった。悟りが開けておらんのに、長者から供養を受け、全くこれは長者を騙したことになる。長者の供養が功徳にならなかった。そこでその出家が死んでからキノコに生まれ変わって、その借金を返すのである。そのキノコは あなたが供養した出家があなたから供養されたものを返すためにキノコになって生まれてくるので、お前さんは今いくつですか？79です。それではまだ供養が足らんか。お前さんが81になるまではキノコが生えてくるだろう。それはあなたが供養した出家がそのご供養の借金を返すのじゃと、こう言って説明されたということであるが、それがどうに言って理に通ぜざれば身を返そうして神世を返す。長者81その字くさびらを生ぜずだ。こういう故事があるけれどもだ。騒動によって托発をし、神世を受け、供養を受けて修行をしておるが、みんな検証をしなければ、キノコに生まれ変わってでれも、その供養のお返しをせにゃならんぞ。なんてもう一つ、検証をせにゃいかん。どうに言って理に通ぜざれば身を返そうして神世を返す。長者81その字くさびらを生ぜずだ。悟りを開かなければ、真実の検証をしなければ、ご供養を受けただけは皆借金である。生まれ変わり死に変わってでもその借金を返さねえか。牛に生まれて返すか、馬に生まれて返すか、魚に生まれて食べてもらって恩を返すか、何かせなければこの借金は償えんであろうと。内視古法独宿一時期防災長座府が六次行動するも皆これ造皇帝の人なりと、あるいは古法独宿と、これは正門円覚の修行だ。山の中へ入って毒舌心をやって、一時期防災。防は宇野国であるから、今日ならば朝の6時であるか。朝に一遍だけ食事をいただいて、あとは何にもいただかん。戒律です。長座不我。夜も寝ずに座禅をする。六時行動、これはまあ時間的に言えば陣朝五時、日没、初夜、昼夜、午夜と、まあ明けても暮れても油断せずにお経を読むとか念仏唱えるとか、六時の行動だ、六時の勤行だ。そういう真面目な修行をしてもだ、夜も寝ずに一日一時期をして、あげてもくれても念仏読経をして、真面目な修行をしても臨済の目から見たならば皆これ造皇帝の人だ。みんな罪作っとるのに、そんなものが修行になるか。検証をしなければ皆これ業を作っておるのである。これはまあ大東国史の遺会にもある通りで、長座不我一時期防災、六時行動たとえ陰もにし去るもだ、仏祖不伝の妙道をもって教官に課題せずんだ、たちまち因果を発伏し新風地に渡す、みなこれ邪魔の下道なると、大東国師も言われ。たとえどんな立派な綿密な修行をしてもだ、検証をせんようなものは、邪魔の下道である。何でも一つ検証をせんことにはいる。公安などは覚えんでもよろし、真実の検証をせんて。命がけで一つ骨を折らんというた。 内子図目随の国上祭事造目失禁ことごとく皆射精する鶴もだ。格のおときらの剣は皆これ新人を苦しむるが家に帰って苦化を招くだ。伏せ大師の日産という小説があるが、伏せ大師のようにたとえ自分の頭を伏せし、目を伏せし、骨の髄から脳まで、あるいは自分の国から城から妻や子供から造目失禁財産一切に至るまでことごとくこれを世の中に施したとしてもだ。格のごときらの剣は皆これ信心を苦しむるが家に帰って苦化を招く。そういう無理な伏せをして、しかも検証ができてするならばよろしいが、検証をせずに体も心も持ちながらありながら、そういう伏せをしていけば必ず心の中に体に悩みがある。そういう悩みを持ってどんな良いことをしてみても必ず苦果を招く。相変わらず迷いの世界六道に輪廻をしなければならない。しただけの功徳が尽きてしまえばまた餓鬼畜生の世界に生まれ変わってこんなら、苦しみを辛抱して伏せをするようなことでは結局地獄に落ちなければならない。そういう形の上の道徳などは何にもならんことで、しかず無事にして純逸無雑ならんにわた。禅門は学問もいらん、道徳もいらん。知恵もいらん。何にもいらん。しかず無事にして純一無雑ならんには、ただただ公安三昧少年相続自己の本心をじっと見つめておること、自己の仏性を純一に守っていくこと、これ以外に何があるか。これ以外に学問も道徳もいるか。愚のごとく、炉のごとく。馬鹿になって、じーっと公安三昧になっていくこと。自己の仏性を見つめていくこと。検証の端的を持続していくこと。これ以外に道があるか。臨済の道とはそれだけじゃ。だるまの仏法とはそれだけじゃ。しかず無事にして純一無雑ならんには、内子実地満身の菩薩も皆この道路の小石を求むるについに不可得なり。そういう純一な修行をしていくものがあるならば、実地満身という修行のできた菩薩も伺い知れん境地である。そういう純一な境涯というものは、もう一息で仏になれるような菩薩でさえも伺い知れんところで、三世諸仏も見るあたわざる境地で、そういう境地を一つ味わっていかなければならん。故に書店歓喜し知人足を支え、十方の諸仏も昇誕せずということなしだ。学問はなくてもだ、社会的な仕事はしなくてもだ、誰からも認められなくてもだ、純一に自己の本性をじっと見つめて守っていくものがあるならば、書店歓喜しだ、天の神々が喜び、地神足を捧げ、地の神々はその足をいただいて、三世十方の諸仏も昇誕せずということなし、 それこそ本当の道人である。本当の出家である。真実の仏弟子であるというて、三世諸仏も多めになるであろう。何によってが格のごとくなる今の眺望の道人よ、遊女小石なきがためなりて。そういう純一無雑な少年相続をしていくような道人だ。今の眺望の道人だ。一体これは誰のことじゃ。人人、今そこで人材の説法を聞いておる。それが道人だよ。それが純一無造に記載すればいいのに。今そこで話を聞いておるそいつは、遊女小石なきがためなり、後も形もないじゃない。姿もないじゃない。その姿のない道人が、妙な姿を表すからいかんな。妙な足跡を残すからいかんな。仏性のままに、自性のままに、即今眺望の道人が、そのまま持続されるならば、純一無雑に生きていけるならば、書店歓喜し、知人足を捧げ、十方の諸仏も昇誕せずということなしじゃ。何でも一つ、真っ正直に雑念を起こさずに、公案三昧。公案三昧。無事三昧。受け持ちの公案になりきって。時間を忘れ、空間を忘れ、愚のごとく、炉のごとく、公案三昧になっていきさえすれば、思わんところで加賀大将だ。思わんところで広いものだ。そう思って一つ皆、公案三昧にやってもらわんたようだ。おいおい静観になるけれどもだ。静観になってたとえ、暗夜に出ても、自暴に帰ってもだ。公案三昧。愚のごとく、炉のごとく。うちの小僧ちいとこの頃ボケたんじゃないかしら、と思われるほど世間のことなどは掘ってた。世の中の利口者にならんや、馬鹿になって。大幕の仏法たしなし、臨済の仏法たしなし。ただ、純一無雑に公案三昧になっていく、これだけが善だ。ここだけが法である。これ以外に仏法はないと、こう一つ固く皆信じて、却下証拠をしていかんというて、事故に向かって探求をしていかんといかん。そう思って一つ法で終わってもらいます。はい。大通知小仏十号座道場仏法不厳善不徳成仏道成仏道と昔この遺憾行使しせよ地枠大通と一派これ自己諸所においてその万宝の無償無双に達するを名付けて大通となす地上と一派一切所において一方を疑わず一方を得ざるを名付けて地上となす仏と一派心象上光明心象上の光明北海に到達するを名付けて仏となすことを得たり 十五座道場と一派十派羅蜜くれなり、仏法不厳然と一派仏、また不祥法、また不滅いかんぞ、さらに厳然することあらん。特上仏道と一派仏、さらに差仏すべからず、個人曰く仏常に世間に、あって、しかも世間の方に染まずと、道路難事差仏を縁と発せば万物に従うことなかれ。心象ずれば死樹の方生じ、心滅すれば死樹の方滅す、一心生ぜざれば万望にとがなし。瀬戸出世と無物無法、また厳然せず、またかつて失せず、たとえあるものも皆これ名言証句証にを承印する施設役兵の表見文妙句なり。薬兵の表見、薬兵表見の文妙句なり、勝妙句自ら妙句なるにやらず帰ってくれ、何時が目前少々礼礼として感覚文字して消食する手一切の妙句を案ず、大徳ご無限の号を作ってまさに下脱を得た。